ラジオ府中図リスナーの皆さん、こんばんは。あなたと府中市政をつなぐ情報番組、府中市議会議員結城亮市民の風。私がパーソナリティで市議会議員の結城亮です。府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声をもとに番組をお送りいたします。今週は府中市の再犯防止推進計画の課題についてお話しします。8月29日から開会する府中市議会の一般質問で、私は府中市の再犯防止計画に関する施策について質疑をする予定です。府中市には国の再犯防止推進法に基づいて、犯罪をした者などが地域社会の一員として円滑に社会復帰することができるよう、国、東京都、民間支援機関などと連携して、必要な取り組みを推進、市民が安全安心して暮らせる地域づくりを行うため、府中市独自に再犯防止計画が策定をされています。今回の質疑に関係して、私は以前このラジオ府中図の刑務所ラジオに出演をさせていただきましたが、その際番組の制作者で司会を務められている人権監獄センター事務局の塩田さんのお話を伺いまして、出所した受刑者のその後の生活について行政としてもっと支援できないものかと考えました。インターネットの弁護士 .com による配信ニュースの中で、この塩田さんは出所者の社会復帰の課題について触れて、以前に刑務所を出所したばかりの人の支援をしたことがあった、その方は身寄りがなくて頼れる友人や知人も全くいない状態だったので、出所後の住居の確保や生活保護の申請のお手伝いをしました。その過程で塩田さんは事件を起こして逮捕され、起訴裁判収監されてしまうとどんなことが起こるかを知ったと言います。例えばアパートで一人暮らしの人が、いきなり逮捕されて保釈されないまま刑が確定して刑務所に入ってしまったら、アパートの家賃は滞納されたままになって、大家さんや管理会社にしてみればいわゆる飛んだ状態になるわけですと語り、また出所後アパートを借りようと思っても以前の家賃滞納が解消されていないので、いわゆるブラックリストに入っていて新規の契約ができない、持ち物や家具も全部処分されてしまって何もない状態、家族や頼る人がいればまだマシですが、身寄りのない人にとって社会に復帰しようと思っても手立てさえない状態ということもありますと語られています。この府中市内には府中刑務所という我が国で一番古い強制公共施設がありますが、だからこそこの府中市における再犯防止計画は特別の意義があるのではないかと考えました。先日の読売新聞では現在政府が策定している再犯防止推進計画案の概要について報じられ、この記事では出所者を雇用する協力雇用主の職種多様化、18歳19歳の特定少年向けの犯罪防止プログラムの充実を盛り込むとしています。この政府の計画は出所者の社会的孤立を防ぐ狙いがあるとして、現状では出所者の協力雇用主の登録や実際に雇用している会社は極めて少なく、業種も建設業に偏っているということです。今後は職種の多様化、受け入れ先分野を増やす方針とあります。合わせて18歳19歳の特定少年については、性犯罪や飲酒運転などに関する改善のプログラムを導入して再犯の減少を目指すとしています。さらに出所者が相談しやすい体制を作るために、地域で保護者や NPO などが集まる会議体を作って、各機関の連携を後押しする支援員を配置することも掲げたと報じています。府中市においてもこの国の再犯防止推進法に基づきこの計画が策定実施されていますが、今政府が考えているこうした現状の課題については、 やはり府中市も同様の傾向ではないかと思われます。先ほど申し上げましたように、府中市には府中刑務所というこういう大きな公共矯正施設があるだけに、私はぜひこの再犯防止について府中市が全国に先駆けてその先進となるような、まあ、そういう施策をぜひ実行してほしい、まあ、こんな思いを持ってぜひこの9月議会で触れたいと思います。今週は府中市の再犯防止推進計画の課題についてお話しました。有機寮のホームページでは府中市の話題などについてお知らせするため毎日ブログを更新しています。ひらがなで有機寮で検索してください。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。